皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私総志で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして元名誉クリニック予防医学フェローの反田敦先生にお越しいただいております。反田先生、徳田先生、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回はですね、こう予防医学とは何かみたいな、そういう予防医学基礎論みたいなことをお話しいただいたかと思うんですが、もう少しちょっとこう実践のところに行きたいんですが、僕すごく聞きたい質問があって、こう、まあ、最近とかくエビデンス、あるいは根拠に基づくっていうのがどういうものなのかみたいなことって、まあ、根拠に基づかないとダメなんだみたいなことってよく言うと思うんですが、根拠に基づく予防っていうのは一体何なんだろうかというふうなことをよく考えることがあって、予防におけるエビデンスの意味っていうのはどういうものなんですかね。はい。
ああ、なるほど。面白い質問ですね。根本的にはですね、大きくは変わらないと考えていいかなと思うんですが、第2回、前回でもお話した通りですね、予防がその無症状の患者さんと、まあ、無症状の方に当てはまるということからすると、そのエビデンスに求められる重み、まあ、もしくは正確性っていうのがですね、高いと思ってます、予防の方が。
なるほど。
つまり臨床においては、まあ、どっちか分かんなくてもダメ、よく悪くなさそうであればやってみるというのが判断軸としてあり得ると思うんですね。っていうのをやらないと、患者さんが例えば入院してる場合って、患者さんが結局悪くなってるから何かやろうとしてるわけであって、でそのしかもあれですよね、そのエビデンスを作ってる時間なんかないじゃないですか、その間に。とすると手持ちのエビデンスで何らかのことをしなければいけないという状況になってくると、それはもしかしたら推奨でいうと I 推奨、まあ、C 推奨、まあ、D とは使えないですね、やっぱり、まあ、A、C、まあ、つまりどっちか分かんないけど、まあ、いいかもしれないと言えるようなものをですね、この専門医の判断に基づいてやらざるを得ない状況っていうのがかなりの頻度で、特に入院患者に対してはあるのが現状だと思うんですね。まあ、それと比べるとですね、やはり予防というのは時間軸がもう一つ長いというのと、患者さんが無症候であるという状況、まあ、その2つの事実から、基本的には良いと分かっているものしかやらないというのが基本のスタンスになると思っています。で、良いと分かるというのはどういうことかというと、やはりエビデンスがしっかりあるというところかなと思っています。まあ、それが日本の現状のちょっと課題意識にもつながるんですが、日本の場合は良いと分かってないものがたくさんやられている、特に予防に関して、まあ、なんか予防って良さそうっていう、印象に基づき、まあ、人間ドックは、まあ、また、まあ、私も出しちゃいますけど、人間ドックは最たるものなんですけど、まあ、なんかとりあえず市町村ごとにバラバラ、例えば、まあ、人間ドックじゃなくてもがん検診もそうですね、まあ、甲状腺のやつとかもそうでしたし、まあまあ、逆に良いと分かってものやられない、まあ、パピローマもそうですが、そういうような状況がある中で、エビデンスが非常に、一貫性がなく、かつ不適切にアプライされている状況というのが日本にはあるとは思っております。で、まあ、何がじゃあ実際にそのエビデンスとして使われるかということなんですが、まあ、当然一番、まあ、金科玉条は RCT、 ただRCT が必ずしも全ての今予防が推奨される案件においてなされているかというと、そうではないのも事実なので、まあ、非常に質の高い方法ですね、まあ、かつそれと、いくつかのですね、その防症に基づいて、推奨されるものはあります。例えばあれですね、大腸がん の大腸がん内視鏡はまだやはり S 状結腸今日はですね、一応 RCT あるんですけど、大腸内視鏡に関しては実はまだ RCT、コロノスコピーですね、RCT がまだない、まあ、今走ってますけどね、中で、まあ、どういう方針かというと、まあ、基本的には非常に質の高いコート研究に基づき、まあ、大体大腸がんが発生が3分の2ぐらいになるというのが出てて、まあ、全死亡率はですね、大腸がん死亡率は下がるんですけど、全死亡率は下がらないという状況だと思ってますけど、ただその中でもその大腸がんっていうもののあとはですね、病態整理に基づくと、やはり早期発見、まあ、基本的にポリープからできて、大きくなってっていう、その大腸がんの病態整理からしてもその論理が当てはまる、まあ、つまり早く見つけることにより死亡率が下がるというのが比較的角度が高いエビデンスによって示されているという状況から、まあ まあ、盲検の二重盲検の、RCT はないが、基本的には推奨されているという状況というふうに考えます。なのでそういう、まあ、それが基本ですね、まあ、RCT もしくは RCT に準ずるレベルの高いエビデンスがあるというのが予防医学におけるエビデンス。
なんかちょっとあえてそのなんかこう青臭いというかちょっとナイーブな質問をさせていただきたいなと思うんですが、その予防に関しては僕2つちょっとその予防のエビデンスと他のエビデンスの違いがあるんではないかっていうふうに思っています。で1つ目はそのアウトカム設定をどうするかっていうことがより議論の余地があると思っています。つまりそのがん検診の先ほど先生もおっしゃいましたけどこう OS っていうかその全死亡にするかあるいはディジーズスペシフィックモータリティにするかっていうのはこれかなり慎重に僕は議論しないといけないと思っていて、まあ、その例えば乳がん死の OS が下がらないからマンモグラフィーは無意味なんだっていうような論調はこれはちょっと言い過ぎじゃないかっていうふうにすごく思うんですね。なぜならやっぱりこれは時間軸がかなり長いのでそこのなんか何十年とかっていうところの OS を一つの介入でどうのできるっていうのがおかしいんじゃないかっていうふうに思うからっていうのが一つあります。あともう一つはそのやっぱりこう受けてもやっぱり行動につながるかどうかっていうのがこれより大事だと思うので、じゃあエビデンスがあればみんなそれに従うかってそうじゃないですよね。その当然そこのなんていうかこうまあ文化とかこう慣習とか価値観っていうものがあるわけで、そことなんかどう折り合いをつけながらそこを進めていくか、まあ、これはもう世界中にこう、まあ、マイクにいとま、なんか例にマイクはいとまがないと思うんですが、そこら辺のちょっとこうより実践的なところについても深くお聞きしたいなと思います。
はい、1個目の部分に関してはがん検診、まあ、特にそのがん検診においてはやはり全死亡率を使ってっていうのはないですね。ないというのは基本的に難しいので、今まで、まあ、どこの国の推奨を見ても、まあ、全死亡率に基づいて推奨を出すというのは、まあ、基本的にはできないというのが、まあ、現状かなと思ってます。まあ、というのは、まあ、おっしゃる通りいろんな人基本的に全部死にますので、100年死亡率でしたら全員全死亡率 100% なのであんまり意味ないというのが一つありますけど、まあ、もうやはり一つのこう死因がいろいろある中で一つのがん種だったりとか、まあ、一つの病気を減らすことにより、まあ、その人の死全体の死亡リスクが100あるとして、じゃあいくつ下がるんだと。でそんなにまあ下げることはできないよというのがやはり、まあ、まあ現実的な問題なので、まあ、そんなことをしようとしたら、まあ、おそらく全世界の全員をこう法度にかけてうんぬんとかなるんですけど、まあ、そんなことは現実的にはできないので、まあ、そこは実は非常にいいポイントをついていて、エビデンスのところのクリエーション、エビデンスを作るというところとエビデンスをアプライするところ2つあると思うんですけど、その第1弾におけるエビデンスを作るところに関しては、その当然最高のエビデンス作れたら最高ですよ。誰も文句は言えないと思うんですけど、それを作るにも時間がかかる、かつお金がかかるっていうところで、どこかで折り合いをつけなければいけないっていうのがあると思ってます。なので、まあ、そこに関しては今のところのコンセンスはやはり、まあ、がんにおいては、まあ、関係者によるがん死亡、その特にがん種一つの特定のがん死亡率というものを出す、まあ、そこが一応現時点での折り合いというふうに考えていいかなと思っております。で2つ目のやはり大きな軸である、まあ、エビデンスをじゃあ作った後にどうそのエビデンスを現世界に、アプライするのか。でこれはですね、まあ、これも実はこのステップって予防だけじゃないですよね。臨床も全く一緒ですよね。その臨床でエビデンスを作ったらどうその臨床のエビデンスを患者さん目の前の患者さんに、アプライするか。医学研修医1年目であれば当然、例えば2年前に習った知識かもしれないですけど、卒後30年目の先生、内科でやってきた先生が、その先生が、どう2年前のエビデンスを新たに勉強して、まあ、しかも勉強熱心の先生、まあ、当然徳田先生みたいな方であればされてるとは思いますが、それが世の中にいる数十万人の医者の先生全員勉強するためにはどうしたらいいんだっていうような話、かつ、まあ、それがまあ医者の視点からそうですけど、あれですね、患者さんの視点からすると2年前に出てきたエビデンス、患者さんに説得するにはどうしたらいいのっていうのは、まあ、そんな簡単ではないかなと思ってます。で、まあ、そこは実は予防薬に関して言えばやはりそこは非常に大きな問題ですね。 まああのまあ、データを見ればあの分かるかなと思うんですが、あの特に日本でのマンモグラフィー の受診率、大腸がん検診の受診率、ちょっと数字にパッと出てくるのは 30% ぐらいだと思うんですけど、うんうんうんうん、それぐらいですよね、確かその、まあ、50% いってないと思うんですが、まあ、そういう、まあ、アメリカでさえあの、まあ、50% だったりそれぐらいだと思いましたけど、あの決して 100% ではないですね。で、まあ、70% でもないですね、やはりそんなに高くないのが事実で、やはりまあそれの、まあ、いろんな、これ一言言うのなかなか難しいんですけど、やはりまあ一言で言うとすれば、基本的には切迫した状況じゃないんですよね、患者さんにおいて、うん、あの無症、まあ、もう繰り返し作りますけど無症状なので、なんでそれやらなきゃいけないのって言われたら、 あんまりパッと思いつかないですね。あの例えばですけど、家がない人がいたとして、家がない人があの明日のご飯、じゃあ今日の昼ご飯の方に困ってる時に、いやあなたがんになりやすいからがん検診受けた方がいいですよって言って、その人受けるかなと言って、僕だったら受けないですね。まあ、あとは例えば来月の支払い、携帯の支払いが、あちょっとやばいな今月って言ってバイトしなきゃと思ってると、2日間バイトして払えるかなと思ってるような人に対して、いやマンモグラフ受けた方がいいですよ、あなたは人種的にも年齢的にもリスク高いですからって言って、受けますかって言われました、ちょっと忙しいねっていう話になるかと思います、ね。まあ、そこの分のコンピーティング、あの特に本人 の, その、健康ってものっていうのは、健康な人においては、健康って二の次なんですよね。まあ、病気の人にとっては健康大事なんですけど、健康な人は健康ってあまりもともとあるんで健康なんで、そんなに健康を守ることに対しては、プライオリティが高くないっていうのが、まあ、僕の中ではそれがあの予防医学の最大の事例というふうに、まあ、最大の事例の一つぐらいですね、にを考えていいかなと思います、
うんうんうん、なるほど。徳田先生いかがですか、ここまで聞かれて。
はい、あの大変面白いディスカッションだなと思いました。まあ、最初の前提としてね、やっぱり無症状の人に対してですね、あの介入を行うんであればですね、きちんとしたエビデンスが必要であるっていうことがまずもう大事だっていうのはね、これもこの番組でもね、まあ、今まで私もずっと言い続けてきてたことなんですけれども、それをまあ確認再確認できてよかったなと思います。これがまず1点ね。で2点目はトータルモータリティですね、オールコーズモータリティとキャンサースペシフィックモータリティの話ですけれども、もう一つ問題はですね、RCT のコストなんですよね。これもマックス・プランクのね、ギギレンジャー先生たちも言ってますけど、もうある程度ですね、予想できるところっていうのがあってですね、それぐらいコストをかけなくてもですね、大体そのぐらいになるだろうという予想があって、でしかもその予想からですね、少し外れたりするデータが出てくる可能性もあるし、それをだから何回じゃやればいいんだっていうね、 RCT をですね、で各国が全部やるべきなのかとかですね、いろんな問題ありますよね。まあ、そういうところもあって、まず今分かっているファクツをですね、ファクツをみんなでシェアするっていうのがまず先じゃないかと、そのファクツ自体シェアされてないのかっていう、じゃないですかということでですね、ファクトボックスを作ってですね、ハーディングセンターの、まあ、ウェブサイトに行くとですね、ちゃんとそのファクスシートが出て、ファクスボックス、ファクスシートが出ていて、まあ、今度はイギリス、ドイツの保険会社はそれを、受け入れ、それを利用してですね、その消費者、一般加入者、保険加入者にその情報をシェアして、まあ、いろいろこのですね、予防医療の、まあ、いろいろなサービスについてですね、まあ、参考資料とすると言ってますけれども、まあ、そういう試みが大事かなと思いましたね。で3つ目はエビデンスがそのままエビデンスがあるからといって実際それをみんながやるとは限らないと、まさにおっしゃる通りですね。で、まあ、最近あったイベントとしては日本でですね、まあ、受動喫煙の問題、東京オリンピックが近づいていて、飲食店でね原則禁煙っていうね、まあ、そういうことで、この番組も出たね、厚労省の人たちも頑張ってやってましたけれどもね、まあ、結局麻生さんとかね、 まあ、あの人タバコ吸ってますけれども、財務大臣、タバコと肺がん関係あるのみたいな感じでもう一周してるわけですよ。でそれをまた支持してる人たちがたくさんいて、でそのステークホルダーがタフなんですよね。財務省がステークホルダーだし、 JT の株の3分の2も持ってるわけですね。で JT は世界第4のタバコ会社ですからね、とんでもないトランスナショナルインダストリーですね。で、ステークホルダーであるし、そのロビー、強力なロビー活動をやっている。そしてタバコ農家、そして飲食店街の業界団体ですね、全部自民党にくっついてるわけですよね。でそういった中でそのね、まあ本当に塩崎さんはよく頑張ったなと思いますけれども、まあこれはちょっとまあポリティカルな話になりましたけれどもね、もっと現場の医師もね、医学生もこういったことも考えてほしいなと思いましたね。
ついにこのポッドキャストでもちょっとポリティカルステートメントが飛び出すようになってちょっとなんかこう
事実をそのまま述べ
て、ちょっと取り潰しを食らわないか、ちょっと
なかなかこう、ただこのポッドキャストのに出た誰がこの絡んでたっていうのは今言ってないですから。
うんうん、なるほど。
だからこれはそのまま流して大丈夫。
わかりました。じゃあ反田先生聞かれていかがですか。
いやいいですね。でも実際そうなんですよ。これ真面目な話ですね。予防医学というのは非常に政策的かつ政治的になりうるというか、まあ、ならざるを得ないマターなんですね。まあ、というのは基本的にはやはりまあ、ほとんどの国、先進国、まあ、当然ですけど、その保険もしくは補助金のシステムで動くんですね。まあ、医療全体がそうですけど、特に予防に関してもかなり、まあ、特にスクリーニングとかになってくると全国民を対象にとかになりますから、まあ、基本的には国のお金を使うことが多いですね。まあ、そうすると、まあ、結局その意思決定をするのは誰かっていう話になってきたときに、まあ、結局その税金で動いているという仕組みになりますので、まあ、その税金をどう使うのかというところに関わらざるを得ないと。でかつ、こうか不幸か分からないですけど、ワクチンがですね、比較的な政治的なイシューになりやすいものの一つなんですよね。まあ、これはちょっとなんでかっていうのはちょっと分からないかもしれない、僕もいまいちパッとは言えないんですけど、まあ、過去の経緯のウェイクフィールドの、自閉症の話だったりとか、あと子どもにやっぱり張り刺すっていうそのセンセーショナルな部分だったりとか、まあ、つまりタブロイドネタになりやすいような、まあ、部分っていうのもあるのかもしれないんですが、まあ、そういうあとはタバコに関しては特にそうですね。昔からタバコの会社と政府っていうのはやはりもうバトってきて、アメリカでもそれは非常にもうここ数十年、戦ってきたわけで、まあ、そういう部分は、予防医学とか予防医療を考える上で実は無視できないところで、まあ、実はその名誉で予防医学をやった時もですね、僕もやはりポリシーというものはある程度学びまして、まあ、それをちゃんと理解して、かつポリシーを動かすためにはまあどういうものが必要なのか、まあ、例えばネゴシエーションだったりとかですね、あとはそのコミュニケーションスキルとか、まあ、そのどういうふうにその物事を前に進めるか、これは実はまあちょっと臨床の中だけではなかなか使わない部分のスキルも必要になってくると、まあ、それは本当にその必要な予防医学の範疇に入ってきてしまいますので、なので、まあ、これはもうある意味なんていうのかな、そういう事象、そういうマターなんだという理解でいいのかなと思ってます。
ありがとうございます。まあ、なんか その上でやっぱり僕としてはすごく感じ、まあ、最近大事だなと思ってるのは、まあ、その受動喫煙のことについてもそうですけれども、まあ、それがこう絶対的に正しいっていうふうにこうなんていうか思いすぎるっていうこともあり得るんじゃないかなというふうに思うんですね。なので逆にこちら側がそのこちら側って言ったらあれかもしれませんけど、その硬直してしまうというか、そういうふうなものが絶対的に正しいんだから、ある意味対話的な姿勢を書いてしまうってことが僕起こりうるんじゃないかっていうことをちょっと気をつけないといけないっていうことを最近考えることがあります。それはまあもっと普遍的、もっと一般的に言うと、その最近こうデス・オブ・ヒューマニー・ヘルスというなんかドキュメントを読んでるんですけども、そのいわゆるイヴァン・イリチの前後でこう医学とかその、まあ、社会 における医学の立ち位置みたいなことを、まあ、書いた本なんですが、いわゆるヘルシズム、その健康であることが絶対的な正義なんだと、善であるということが、まあ、あまりにもちょっとこうはびこってるんじゃないかということをかなり過激な形で書いてる本なんですが、まあ、僕は一理あると思っていて、まあ、その健康であることが、まあ、何にも差し置いて一番に来るっていうことでは世の中は動かない可能性があるというのは、ちょっと自分としてはこう肝に銘じたい部分かなというふうに思っています。はい、
今の点ね、2つポイントあるんです。1つはね、マイケル・サンデルもね、ケース・アゲンスト・パーフェクションっていうね、本出してましたけれどもね、完全な、肉体とかね、エンハンスメントとかですね、パーフェクションを求めるっていうのがね、際限なくやられるとね、大変なことになるんじゃないかっていう話ですよね。で、今、ゲノム編集とかももうできるようになってですね、まあ、どこまでじゃヘルスを求めるんだってね、そういうその意味では、イワン・イリッチがね、そのメディカル・ネメシスですか、私が推薦した本だったと思いますけれどもね、宗主君に、
はい、
まあ、それはちゃんとフォローしてくれてるのがありがたいというところなんですけれども、一方でね、この受動喫煙の問題をあえて言わせると言っても、これは要はね、例えば東京都内のある喫茶店があるとする。でそこはフランチャイズの喫茶店なんですけども、喫煙室と禁煙室があるんですよ。で私禁煙室に入ってね、案内されて、禁煙室お願いしますって案内されたんですよ。私はアイスコーヒーを頼んで、まあ、ちびちびと飲んでたんですけれども、その私にコーヒーを出してくれた方は妊婦さんだったんですね。若い女の子 で非常に忙しそうに、もう一人で何十人って方をお客さん相手にしてたんですけど、もう喫煙室にも入ってね、もう喫煙室開けただけでもうすごい、もう入ってくるのは私でも分かるんですよ。私みたいな鼻が悪い人間でも分かるんですけど、妊婦さんがああいうところにずっと20、ね、朝8時半から5時までね、そういうね、子供さんも胎児もいるのに、でそれがチョイスじゃないからね、やっぱりそこの仕事が失われたら、その妊婦さんが自分のその仕事を失うっていうことは非常に大きい決断だから、だからチョイスできないんですよね。だからそういう前々回にちょっとね、不平等性という話がちらっと出ましたけれどもね、社会のね、やっぱり弱者に来るんですよね。
なるほど。
そういう悪、影響っていうのは、その人たちチョイスできないです。で、私だったらね、そのバイト辞めればいいじゃないってね、私の娘だったらね、そう言えばいいかもしれないけど、その子が、は辞められない仕事っていう立場 の弱い人間なんですよ。みんなそういう人たちがね、被害に受ける人たちなんですよね。この間イギリスでもね、火事があったじゃないですか。あれで被害に遭った人たちみんなプアーピーポルということでね、それでポリティカルになってますけれども、やっぱりそういうなんかね、災害とか、あとアメリカのヒートウェーブでもそうですけど、シカゴのヒートウェーブなんかでも、結局大量に亡くなったのはみんなエアコンディショニングを持ってない人たちですよね。で、まあ、そういうその いつもね、健康を害したり被害に遭うのはそういうその社会経済的にね厳しい人たちなので、まあ、そういう意味ではパブリックヘルスっていうのは大事な視点かなというふうに思いますね。
なるほど、ソーシャルジャスティスですね。なるほど、うん、それでは先生いかがですか。
非常に特にあれですね、その先ほど宗主君が言った特に WHO でいう、やっぱりあれですね、完全なる 健康というのが本当に正しい命題なのかというのは、まあ、比較的最近注目されているような気が個人的にはしてますけれども、まあ、でも確かにこれはもしかしたら今この現代におけるパラダイムシフトの一つとして、捉えてきていいのかなというふうに思っていて、ただ、一つ言えるのは、とはいえですね、このやはり完全なる、全てに面において健康というものを目指したことにより、過去5、60年、まあ、100年に近いと思いますけど、における健康増進の効果というのは、やはりそれが非常に、なんですかね、プッシュしたというふうに僕は考えていて、その中で言うと、基本的にはもう健康が最上命題というところで世の中動いてきたっていう部分は必ず あったわけですね。その特に最近まではタバコに関してもそうですし、当然公衆衛生の施策に関してはそうなんですが、その中で、それこれまで今の時点までの、その、命題がですね、今の時点まで推してきたその、実現してきたものというものは無視できない、むしろこれまではそれが実際正しかったと言ってもいいんではないかと僕自身は考えています。特にその、アメリカでミネソタ州が最初にタバコカンパニーに勝訴した非常に有名な判決が1990年代だったがあるんですけれども、それで、その時はやはりもうなんていうのかな、基本的にハードネゴシエーションですよね、ネゴシエーションもしてないんですけど、基本的には戦ったわけです。最後まで、でそれによって最終的に勝ち得たというのは、相手方も基本的にはそこでバックダウン全然しなかったの、妥協しなかったので、タバコ会社としてはもうこの自分のロジックを押し通すのが彼らの命題であって、で公衆衛生側はそのロジックを崩す、完膚なきまでに崩すことが命題であって、それによって最終的に勝ち得たことにより公衆衛生施策が進んだという現実、これ歴史が あるわけで、その中で言うとですね、ここまでは少なくとも2016年、2017年まではその命題が、あれ一定程度の効果をもたらしてきたんじゃないかというのは僕は考えます。ただこれがこの今後どうすべきかというのはまた別の話になっていくと思っていて、今おっしゃる通り、その人生100歳時代のような話が出てきた中で、もう基本的にはその、ディベロッピングカントリーではもちろんまだまだシェイキングに伸びますが、日本なんかは人間の、少なくとも僕の理解では人間の寿命からするとここはもうかなり頭打ちに入ってきている中で、それを今後伸ばすことが正しい国として推し進めるべき最上課題なのかどうかというところに多分疑問があって、それはもしかしたら違ってくるのかもしれない、それは実際結構いろんなところでも出てきてますけれども、より自己実現だったりとか選択っていうものをさせていくような社会の方が正しいんではないかというところを今課題意識として持たれているのではないかなと思っていて、なのでもしかしたらやはり今後の未来を考えると、その命題設定をちょっとこうずらすというか、少しリフレームするというのがもしかしたら正しくなってくるかもしれないと僕も考えています、ね。
なるほど、ありがとうございます。今回ちょっとまとめますと、その最初にこう、予防医学とか予防におけるエビデンスの意味付けとか、その役割っていうことから始まって、それをこう一般社会にアプライする上でどういうその、形で進めていく、あるいはそれがどういう歴史があるのかっていうふうなことをお話しいただきました。で最後にもちょっと触れていただきましたけれども、こう今まさにこうパラダイムというか、こう例えば治療から予防へ、あるいは予防からどこまでやるのみたいなところの、そのパラダイムシフトに来ている可能性がある中で、それのこうもう少し未来志向的な話を次回できたらなというふうに思います。鳥田先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。